今日は川田さんと長久保さんの人生の大先輩の方々が、実体験を通してスコーレを語られました。その後何かまだ一回りか二回りぐらい年齢の低い私がですね、こうして話をするのはおこがましいところがございます。で、先ほどバブル崩壊、バブル景気、バブル崩壊というそういう話ございました。で、この世の中って言いますかね、私たちの体もそうですけども、リズムというか一つのこう法則、流れがありまして、例えば、地球は1日1回自転して1年かけて太陽の周りを回りますね。で、地球を含む銀河系はこの宇宙を1万2000年かけて大移動して元に戻ってます。地球が1年かけて元に戻ってくる誤差はわずか3秒以内というぐらいものすごい精密なんですね。で、そういう中で生きている我々のこう人間的ないろんなこうリズムがあって、バブル景気、バブル崩壊は人類の歴史からいくと60年ごと、大体60年ごとに起きていると。ですから大体また同じようなことが2050年あたりに繰り返されると。それはその時ひどい目に遭った人たちが次の時にはもう生きていらっしゃらないと言いますかね。そういう過去のいろんな体験が生かされないということもあるのかと思います。それから人と争わずに自分をこう変えていくというですね、まさにそのスコーレの学習はそこにあるんですが、会長が以前、40過ぎた人はどんなに言っても変わらないので変えようとするなと、ましてその2倍の80過ぎた人は人として関わるなと、人として関わるから腹が立ったりトラブルが起きるので、じゃあ80過ぎた人はどうかかればいいのですかというとですね、相手を仏様と思って関わりなさいって言うんですね。相手はなかなか変わらない。で、そこで格言があるんですが、相手と過去を変えることはできない、しかし自分と未来を変えることはできる。だから自分は40過ぎてもですね、自分を変えようと思ったら50になっても60になってもそれは変わることができる。もちろん未来も変え、それに伴って変わっていきますよね。そうすると自分が変わった程度40過ぎた人も変わるっていうんです。だから無駄な努力って言葉もございますけれども、相手を変えようとすると相手の抵抗に遭いますし、トラブルあったりこちらが傷ついたりしますよね。ところが自分を変えるということに関しては相手からあまり攻撃されることは少なくて済みますから、できれば自分を変えていくと言いますか、じゃあ自分が どれだけどのように変わったのか、これが実はその評価表と言いますかね、変わったということを分からせてくれるのが、一番身近にいる奥さんでありお子さんだと、あるいは職場の人、周りの人、これが自分が変わった程度ということなんですね。ですから夫程度の妻、妻程度の夫というところが、会長のご著書の中にどこかに、書かれてございます。ですから我々はやはり自分を変えていく学習、努力をしていくということが大事なのではないでしょうか。また今が大切、今をよりよく生きるということをおっしゃられたんですが、今朝は八王子の早朝研修へ行ってきたんですが、我々は今生きることしかできないんですね。昨日のことは過ぎ去ったことですし、今朝のことも過ぎ去ってますから、そこに生きることはできない。今晩 果たして生きてるかどうかという絶対的な保証もないですよね。で、同票で今日一日、これがまあ5箇条ありますけども、一生凝縮すると今日一日だから、今日一日の中で精一杯生きる、今日一日も凝縮すると今のこの連続ということになりますよね。ですから一生懸命生きるという、一生涯の一生という一生懸命もありますけれども、一緒、一つところ、一つところに命をかける、一生懸命ですから、まあ、半分こう理解してもらえない言い方ですけども、幸せになろうと思ってスコレの学習をしに入会されたのであれば一生幸せになれません。でも今が幸せだと思って学ぶ人はこれからずっと幸せに生きられます。今が自分が不幸だと思っている方は過去のいろんなものがすべて今日の不幸の自分を作った原因になってくるわけですよね。でも今が幸せだと思えば辛かったこと、悲しかったことも今に至るいろんな試練だったというふうに考えることができるし、さらに我々のこの体、心、精神的なものいろんな含めてですね、この潜在意識とか潜在能力ということをお聞きになると思うんですが、我々が意図的に自覚する、思う、考える、まあ、これは専門用語で言えば潜在意識、まあ、単に意識する、意識の部分ですね。これ全体の意識からするとわずか 5% から 10% だというふうに言われています。で、我々が意識することのできない意識、意識のもっと深いところにある、奥深いところにある意識が、まあ、潜在意識というふうに言われているんですが、これが意識の 90% から 95% を占めている。この潜在意識に私たちが母親の中、お腹の中で聞いたことから生まれて、見て聞いて言われたり体験したことのすべての情報がそこにインプットされている。ですから氷山に例えますと、タイタニック号が衝突して沈没したああいう氷河ございますよね。そういうこの海面から出ているわずかな部分、これが、まあ、我々の意識ですよね。そして海に浸かっている膨大な量、これが、まあ、潜在意識というふうに考えたとすれば、その氷山は海面から出ている部分、ここにこう風が当たって氷山が流れるのか、あるいは海流に押されて動くのかとすると、 海流ですよね。そうするとこの潜在意識によってその人の行動パターンが決まってくるといいますかね、まあ、これを別な言葉で言えばその人の習慣とか癖ということになるんだろうと思います。で、この潜在意識をどう味方につけるかで全然変わってくるわけですね。先日、まあ、カウンセリングで相談に見えられた若いお母さんがおられまして、今年の4月幼稚園に入るんですけれども、もう生まれてからすごい手を焼いてるんですよね。だから育児の色づぎみなんですね。で、ご主人は日曜日になるとゴルフに出かけたりですね、日曜日ぐらい面倒見てもらおうと思ったら、なかなかこうサポートしてくれない。で、我慢に我慢を重ねて時々爆発をするって。まあ、我々こう小さな頃、赤ん坊の頃、可愛い時というのはですね、頼みもしないのにですね、周りの人がですね、いろいろこう褒めてくれたりあやしてくれたりするんですよね。 でだんだんだんだんこう成長するに従ってですね、かまってくれない、褒めてくれない、そうするとだんだんだんだん感動とか、そういう言葉っていうのはやっぱりこう心のエネルギーになってきますよね。ですからだんだんだんだんこう枯渇してくるわけですね。スコレでもですね、奥様方がですねこう日常活動してますが、ご主人が定年になってずっとうちにいるとですね、出ることをこう良しとしない、拒み続ける。男って寂しがり屋なんですね。何もすることがないとですね、この奥さんを家に引き止めようとするんですね。でその先ほどの方にも申し上げたんですけども、スコレの学習のテーマの中に共感ということがありますが、共に感じるって書いて共感っていうんですが、共感ということは別な言葉で言えば思いやりの心というふうに言い換えられます。で愛、どうしてもですね、相手に対する他者共感というところに重きを置かれてますよね。ご主人に共感してあげなさい、子供に共感してあげなさい。で共感というのは評価をしないということです。プラス評価をマイナス評価もしない、相手の言ってることをあるがままに受け止めてあげられるかどうか。ですから相手が楽しい、嬉しいといったときには自分も嬉しい、楽しいという気持ちを共有する。相手が悲しいとか悔しいといったときにですね、こちらも同じような気持ちを分かち合えるかどうか、これが共感能力なんですよ。もう学校行きたくないって言ったときに、そうか、学校行きたくないのかって、通常はそんなことでどうするんだ、お前世の中は厳しいんだぞっていう言い方は、これ共感しないわけですよね。お父さんお父さん70点取ったよって、お前70点でどうするんだ、お前80、90取らんかったらどうするんだっていうのは、子供が70点で喜べば、おう70点か、そういえばこの前60点だったもんな、よう頑張ったなという感じですよね。そうするとどういう人でもこの世の中で誰か一人本当に自分のことを分かっていただけると、その人によって生きていけるんですね。神戸のスマックでしたか、殺傷事件がございましたよね。中学3年生の少年でしたか。で、あの子はお父さん、お母さんいらっしゃって、3人か4人兄弟の長男なんですが、非常に厳しく育ってたんですよね。で、ただその時におばあちゃんが同居してまして、親に叱られ学校で辛い思いした時には、おばあちゃんの部屋へ行って、おばあちゃんが慰めてくれた、勇気を与えてくれた。普通の少年だったんですね。でおばあちゃんが他界しました。その他界した後ですね、最初はナメクジですよね、ナメクジの解剖をしたり、ナメクジからカエルからハト、ハトから猫、だんだんだんだんエスカレートしてですね、で最後は長谷淳君ですか、彼が犠牲になったんですね。その自分を受け入れてくれる人がお父さん、あるいはお母さんだと申し分ないでしょうけども、それが叶わぬとすれば、じゃあ誰なのかということなんですね。で、相手に対する共感を他者共感と言います。でも共感はそれだけじゃありません。自己共感というのがある。自分に対して自分が共感をする。ですから共感能力を磨くには、まず相手よりも自己共感が大事じゃないでしょうかね。もう一人の自分、 まあ、周りから見ると独り言を言っているような感じになりますけども、実はこれ非常に大事なんですね。もう一人の自分というのは24時間自分と一緒にいます。その自分と会話って言いますか、対話をすればいいんです。ですから、まあ仮に自分が夏子という人だったらね、自分でですね、そんな姿を見えなきゃという人は鏡に向かえば自分が映りますからね、鏡に向かった自分にですね、なっちゃん子育てって大変だね、もうわんぱくで言うこといかん、よくやってるね、そうそうそう、私に苦労してんのよ、わかるわその苦労ね、え主人にやってもらおうと思ったらさっぱり協力しないもんね、そうそうそうそう、本当にね、あなたよくやってるよ、でもね、私応援してね、いつも見てるからね、頑張ろうね、うんとか言ってですね、この能力というのは意外とですね、意外とと言いますか、これ一人で生きていく秘訣の一つでもあるんですね。以前もご紹介いたしましたけども、小野田博夫さんがルバング島28年間戦友が次々と亡くなっていく中で、ただ一人生き延びた秘訣、これはもう一人の自分を作ってですね、もう一人の自分と常に話をしていた。おい、あなた、おはよう、起きたか？はい、起きました。お前、今日どうだ？体調は？え、今日はいいですよ。お前、昨日熱あったんじゃねえのか？いや、今日も下がりました。そうか、そうか。そりゃよかったな。今日どこ行く？いや、今日足は、あっち行こうと思うんですけど。え、あっち？お前、今日は、こっちどうだろう？そうか。じゃあ、あんたがそうおっしゃるなら行きましょう。行くぞ！はい！なんて言ってですね。今日お前、一生懸命頑張ったな。いやー、ご苦労さんだったな。いや、あなたもあなたも本当にありがとうございますとか、お、そろそろ寝るぞ、はい、おやすみなさいって言って、孤立しない、孤独の中でもですね、こう生きられるんですね。ね、でスコレの学習は、まあ、先ほどお二方がこう語っていただきましたけれども、まあ、自己充実、自分をこう充実させていく、自分の生きる足場となっているこう家庭を充実させる、そして、社会を充実させる、まあ、この三本柱があるんですが、学習のテーマとして、自分の人生の花を咲かせ自己実現を図るということですよね。人それぞれ与えられた能力とか、容姿要望性格は違いますから、これを自分で見つけて、それを磨いて、人生に、家庭に、子育てに、仕事に、社会に役立たせる。で、この自己実現を図るためにクリアしていかなければいけないテーマが2つございます。1つは、共感の心と技術を体得するということです。先ほど環境に適応するってありましたけども、まあ、これも共感のテーマの一つですけれども、相手に対して自分に対する共感の心と技術、テクニック、これをマスターすること、もう一つが人生の負の要因との正しい付き合い方を身につける。人は誰でも何らかの形で荷を背負ってます、あるいはハンディがあります。ある方は自分の体に出てるかもしれません。目が見えない、耳が聞こえない、歩けないとかですね、そういう自分のハンディかもしれない。中には両親のことかもしれないし、お子さんのことかもしれない、仕事上の問題かもしれないし、何か何かのやはり負の要因というものを背負ってますから、それとどう正しく付き合うか、付き合い方ですよね、これをマスターするということが、限りなく自己実現に近づいていくということになります。で、この今の自己実現と対極的になるんですが、二つ目が人生の危機管理能力を身につける。 まあ、マスターズには危機管理対応事例集というですね、いろんなこう事例があって、それをどういうふうに取り組んでどう乗り越えていたか、それをまた解説されたものが3冊出されてますけども、実はこの自己実現と危機管理能力というのは別々のものであって、実は表裏一体なんですね。自己実現に限りなく近づくということは、限りなく危機管理能力を高めることであり、危機管理能力をずっと身につけていくということは、限りなく自己実現に近づく。神で言えば表と裏の関係ですよね。例えば、自分の非を認めたら素直に謝るという一項目が心の添えにありますね。で、思わずつい人の足を踏んでしまったとか、ぶつかったとかですね、電車が急停車したり振られたりありますね。そこですいませんと言うと、いや、こちらこそお互い様ですからというふうに、普通はそれで終わりますけども、一言謝らなかったためにね、相手を怒らせて電車がついてホームに引きずり下ろされて、ナイフで刺されて命を落としたという人は結構いらっしゃるんですよね。だから洗練されたマナーを身につけるということは、自分のこう危機を乗り越えていく秘訣の一つでもございます。いや、もうここに集う人は皆さんもう人柄も心も素晴らしい人なんですが、まあ、いくつかいろんな体験をするんですけども、まあ、我々はスコレの道なんですが、その道を歩んでる人がいますよね。私も何回か北海道で出会ってるんですが、ああいう人たちというのは、ね、我々から見るとすごいこう怖い存在、恐怖的なところはあるんですよね。ところがですね、鬼の形相をした人も本当に恵比寿様のような表情をするときがあるんです。失業しているときに近くに銭湯がありまして、一番風呂行って熱いこう浴槽に入ってたんですね。で、二番目にどなたかが入ってきて、まあ、背中越しだったんですけど、こうずーっと言った私の正面に、入ってくる人がいたんですが、誰が来たんだろうと見たら、もう背中にですね、桜吹雪を背負った人だったんですよ。で、見るからに怖い人でね、それで私も熱いなと思いながら我慢しながら入ったんですけども、その人が右足を入れて私の顔をふっと見てですね、ニカッと笑ってですね、熱いねって言われた。私その瞬間からですね、こういう人たちは本当に優しい顔をしてるんだって、それ以来怖くなくなっちゃいましたね。で、子供はあまりそういう体験ございませんから、どういう人に対してはね、そういう恐怖感って抱かないんですね。息子が3歳か4歳ぐらいの時に、ある観光地に銭湯に行った時に息子と入ってたら、やっぱりその道の筋の人がね、子分 2,3 人連れて入ってたんですよ。で親分長の人がそこに座ってですね、で2人でこう背中を擦ってるんですね。まさに桜吹雪なんですね。そしてうちの息子が浴槽から出ててトントントントントンって歩いて、その人の横にいてですね、私に声かけるんですね。お父さん、なんでこの人背中に絵描いてるのって言うんですね。なんということをやるんだと思って、私は恐怖におののいたんですけどね。その怖そうな顔した親分がですね、うちの息子を顔を見てですね、どうだ坊主、綺麗な絵だろうなんて言ってる顔がね、すごい優しい、もうおじいちゃんみたい顔なんですよ。だから怖い人ほど優しい心根を持ってますし、優しい人ほどやっぱり心のどこかには怖い表情、あるいは心ってやっぱり抱いているんでしょうね。少なくとも私たちはその道の人じゃございませんから、もういい面がこう出ているという、そういうものをこう引き出すのもやっぱり私たちのどこかにあるんですよね。 以前やっぱり北海道で交通事故じゃないんですけども信号で止まっててですね、やっぱりその道の人からですね、おたくさんの跳ねた石が私のフロントガラスに当たったということで、これがいろんなことがありましてね、100万とは言わないけどよというですね、非常に微妙な言い方をされますよね。100万出せというと恐喝でございますから、彼らはそういうところをしっかり勉強してますから、100万とは言わないけどよというですね、ということは100万出せということなんですね。で、まあ、電話で永井会長にご指導いただいて、苫小牧の責任者に、まあ、一任しなさいということで、市役所の車両係の係長をされてましたので、そういうことに関しては、まあ、プロなんですね。まあ、土曜日保険代理店に行ったら、まあ、午前中で終わりということで、でもうちは代理店だから結論は出せないということで、まあ、逃げ腰だったんですけど、まあ、そこはなんとか対応してもらってですね、その私といろいろやってる人のところへ行っていただいてですね、で結局出費3万円で済んだんですね。100万とは言わないけどよというのがありましてね、そして保険屋さんがやっぱりこういう人ですからいくらか出さないと解決しませんよと、いくら出せますかって、家庭の事情から3万円が限界ですと私言ったんですよね。そしたら分かりましたということでいろいろ交渉してですね、やっぱりこの人すごい若かったんですが、すごいこう絶妙なやり取りをするなと思ったら、これ相手の言うことを全部こう反論するんじゃなくて、もう受けてましたね。あ、そうですね、そうですね、そうでしょうって。じゃあこれはまあ保険で見ましょうということで、向こう納得したんですよね。そして、ただ相手はその車直してもらうということよりも100万円ということに目的があるわけですから、ただ俺は恐怖を味わったからうんぬんって言い出したときに、私はそういう仕事じゃございませんので、それはお二人で話し合ってくださいって言われたんですよね。でその時にですね、会長からその交通事故とか何か起きたときに当事者同士で話し合うと感情的なもつれがあるから絶対に余計トラブルになるので、信頼できる誰かに任せなさいっていうことをどこかで聞いてたんです。でそしたらその時ふっと浮かびましてね、これお互い二人でやるとこれ解決しないなと思いましてね、それで私は保険屋さんにすかさずですね、いやできれば仕事外で申し訳ないんですが、あなたに一任したいんですがって言ったんです。そしたら相手も、じゃあ俺もあんたに任せるよってことで、私と彼がですね、この保険屋さんに任せることになったんです。で保険屋さんが任されて、そうですか、私がですか、まあ二人から頼まれたんで、まあ、受けたんですけどね。でそうしたときに、そのときもですね、どういうふうに考えたかというと、腕組みをして天井を見たんですね。天井を見てずっと考えてました。そして突然ですね、彼の目の前に指3本出して、これでどうですかって言ったんですね。3万円です。3万円どうですかって。で、このヤクザの人、本物のヤクザじゃないなとその時瞬間思ったんですけども、俺もあんたに任せると言ったけどよ、ちょっと子分たちの前でちょっとそれはちょっとあれだから5万にしてくれないかって言ったんですね。これは本物じゃないなと思ったね。任せると言っても任せきれないですね。で相手5万って言ってますけどどうしますかっていう、まあちょっともう3万ですけど5万で一切解決するなら分かりました、5万払いますということで、まあ、それで解決金というのはですね、こう調書を交わしてですね、まあ、翌日私が彼の口座に振り込んで、もうその後一切かかりを持たないというですね、そういう、こう誓約書を作ったわけですよね。そしてまあ、そこのお家出てから保険屋さんがですね、まあ、あなたが5万払うことになってますけども、保険でなんとか 2万見ますから、あなたは授業料だと思って3万納めてくださいっていうふうに言われたんです。もともと自分が3万出す腹でしたから、3万だったんですね。でそれ全部終わって彼の家を出るときに、私が一番最後に出ようとしたときに、あんたちょっと待てっつって呼び止められたんですね。そしたらふっと、もう終わったのに何用あるんだろうと思ってふっと見たときに、その人がニカーッと笑ってですね、私の顔を見てですね、俺もこれ今度からベルマーク集めっからなっておっしゃった。家呼ばれたら、お前何やってんだ、いやいや、あの国際スコール協会でここやって、あのベルマークとか収集ボランティアとかいろいろやってますとか言ってですね、言ってたの彼覚えてたんですね。俺も今度からベルマーク集めっからなって言った笑顔はすごい笑顔ですね。ところがその人は借家に住んでたんですけども、いろいろトラブルがあってですね、まあ大家さんが出てってもらったんですけども、まあ、出てくときに金がないとかね、で引っ越し先を見つけてあげた、あんなところに住めるかよとか言って、家賃を何ヶ月分か踏み倒してですね、出るにあたって20万包まされて、であんなところへ行けるかよというので、さらに10万、出したという話聞いてますけども、どういう人、やっぱり関わり方次第でガラリと変わるというですね、そういうその人との関わり方を我々はこうスコレで教わってるなということをですね、実感いたします。まあ、いろいろお話しましたけども、生きていくということはそうたやすいことでございませんし、やっぱり今が幸せにどう生きるかということだろうと思いますし、幸福感は人によってそれぞれ違います。会長は朝目が覚めると、もうそこからありがとうというありがたいこう感謝から始まるそうで、目が開けることも幸せだと思えばもう幸せですし、こうして学べることも幸せだと思えば、その人の幸福感というのはですね、その人次第だということになりますので、こういうまたマスターズを学びながらですね、こういう輪をまた広げていきたいものでございます。なお11月3日水曜日、文化の日でございますが、スコレ協会30周年の記念大会を中野サンプラザで開催いたします。全国から2000名以上の方の参加を予定しておりますので、どうぞマスターズの皆さんもですね、ちょうど祝日でございますので、今から日程をそこに入れていただいてですね、式典と長井会長の記念講演の構成を考えてますので、それがまた生きがい講座、人生学講座ということになりますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。